西宮 number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井たか子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いや、早いもんです。今年ももうあっという間にあと何日なんてことになりました。今年最後の放送になります。今年1年間ね、本当にいろいろと可愛がってくださいましてありがとうございました。というわけで12月は舞台は西北、西宮北口物語と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子先生をお迎えしてお届けしております。今日は生放送でございます。
はい、
はい、岡本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生と言われるのはやだやだってさっきからずっとおっしゃってるんですけど、は
い
はい、でもやっぱりいろいろ今回も教えてもらいましたし、
いえいえいえ
ね、でも本当にまだまだ質問と、あ、今日ね、ずいぶんたくさん質問とか、まあ、感想とかもいただいてるんですけど、はい、まだ間に合いますので、ちょっとこれ聞いてみたいというようなことがあればファックス、そして E メールでお寄せください。0798-37-5514 37-5514、 こちらがファックスです。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。ということでね、なんかいろいろとご質問いただいたら今日はズバッと答えていただけるんじゃないかと思うんですが、さあいただいてますよ。早速ちょっとご紹介していきたいと思います。こちらはご無沙汰しております。ラジオネームガラモン24385ことガラです、ということでいただきました。西北ショパンの300人エキストラの一人です。
ああ、そうなんですね、はい、
暑いのにコンサートに行くにはちょっとおしゃれしていくか、それとも清掃で行くかと考えて、スーツ姿で岡田山をえっちらおっちら登っていった一人です。そして0号死者を見た一人でもあります。凱旋上映と銘打って西宮での映画上映してほしいですね。本当そうですよね。
してほしいですね。
してほしいですよね。増井さん、岡本さん、ドリパスというウェブサイトをご存知でしょうか？うん？ってとこですよね。
はい。
ね、見たい映画をリクエストして、上位になると映画館で上映してもらえるかもしれないという仕組みらしいです。ちなみに、西北ショパンもリクエストできる状態になっていますよ。ぜひ西宮で上映してほしいとリクエストしてみたらいかがでしょうか、ということで、このサイトなんですけれども http://www.dreampass.jp/page/about 一度ここにね、ちょっとアクセスしてみていただければ、
はい、
本当にね、これリクエスト
で、私も、はい、はい、知らなかったんですよね、うん、でガラさんのこの、質問に、はい、いただいて、うん、で調べてみました、
はい、
今西北ショパンが、1080位だそうです。ちょっと
結構頑張らん
と、はい、頑張らないとダメですね。でもこういうサイトがあるって本当に知らなくって、う
ん、
はい、これね、はい、夢ありますよ ね、
ね。で、もう続々と上映決定みたいなのがずっとランクの上から出てまして、はいはい、まあ、三浦春馬さんのね、初めての初出演、はい、森の学校とかがね、もう決定とかって出てますから、うん、結構だからこれ頑張れば、
ね、
西宮の映画館で上映してもらえる
という、ね、ちょっとこれムーブメントを ね、この桜 FM のこの徹底解剖を皮切りに、
本当ですね、 本当ですね、
はい、
皆さんのお力をお借りして、ぜひこの西北ショパンをもう一度西宮で見られるように
という、はい、ね、ぜひドリパスって、はいはい、検索していただいたら、
そうですね、
は
い、ドリパス でございます。はい。で、先週の烏丸紫明さんのライトノベルの話、興味津々です。早速西北幸福堂を発注しました。
発注していただいたんや
本屋に行く時間がないのでちょっとずるしましたって。いや、どんな形ででもいいですよね、
はい、
手にしていただけるなら、どんなお話なのかな、今からワクワクです。
はい。
西宮北口を北口と呼ぶか西北と呼ぶか論争
論争なんですね。
論争なんですよね、はい、まあどっちで読んでも西宮北口なんですけどねって、まあ、そう言われてみればそうなんですけど西宮北口が西宮市民だけのものだった頃はあえて西宮は不要だから北口と呼んでいた。西宮北口が西宮市民以外のものになった時に、うん、西北になったと考えています。
なるほどね。
めちゃこれは説得力ある説ですね。
そうですよね。
そりゃ大阪市民から見て北口と言われたら JR 大阪駅に北口改札あったっけなにしかなりませんからね。西北といえば西宮北口の略になりますよね。
そうですね。
そうして、西宮市民の手を離れていった西北がこうして映画やライトノベルになっていくんでしょうね西北でなければどこの北口ってなりますものね。以上、私は北口派の柄でした。
北口派なんだ
そこそこの、年齢でいらっしゃるのでしょうか、
はい、
ということですがねえ、
はい、ガラさん、はい、楽しみに読んでくださいね、烏丸紫明さんの、はい、
ねえ、
はい
はい、ということでね、いろんな形、ま、そのだから映画が西北出版、そして先週はあのライトノベルでのね、いろいろ西北を、はい、ご紹介いただきました。こちらいただいてるのが日記応援隊さんです。
はい、
西宮北口の呼び方ですが、私は西北も北口も両方使います。お、何がきっかけで西北って言い始めたんでしょうね。芥田西宮に入っている施設の名前には北口図書館、北口ギャラリー、北口保健福祉センターと北口ってついてますね。ちなみに芥田西宮は今年20周年です。
ああ、もう20周年になるんですね。
北口図書館で1月にそれにちなんだ展示をするとか、西北についての知識が増えるかも。うーん、西北に来られたら北口図書館にも寄ってください。
ずいぶん詳しいですよね、
本当にね。
はい、
でもぜひぜひ寄っていただきたいですね。
そうです ね、 1月ね。
うーん、西北ショパンぜひ西宮で上映してほしいです。ドリパスというサイトがあって、お、
あ、この方もご存知なんだ、
日記応援隊さん。結構有名なサイトなのかもしれません。うかつでしたね、我々知らないというのはね、はい、あ、そうか。ドリパスというサイトがあって、リクエストが多い映画を映画館で上映できるオンデマンドサービスだそうです。烏丸紫明さんラジオで紹介されたって喜んでましたよ。え、また西宮が舞台の作品を書いてくれそうで楽しみですって、
お詳しいですね。
あれ、
でもね、あの烏丸紫明さん、あのツイッターされてるんですよね。
はい、
はい、で、あの西宮スタイルも、じゃ、実はあの烏丸紫明さんの、うちのスタッフがですね、はい、ちゃんとフォローしてくれてまして、
うんうん、
はい、私ちょっとうかつだったんですが、
は
い、でそう遡ってみると、うん、あの生で、あのリアルタイムでこの番組を聞かれたわけじゃないんですけれども、
うん、
でも、地元の FM ラジオで取り上げてもらったってすごく嬉しいって、
じゃあなんかと思いは届いたわけですか。
届きましたね、
うん、
あの直接私たちにあのリクエストであったり、はい、あのコメントはいただけてないんですが、ツイッター上で、
はい
はい、嬉しいというお言葉が。お、
でもツイッターでつながってるということは、う
ん、はい、
いずれリアルにも
ここに来てほしいですよ ね
それが無理ならお電話でとか、
そうですね、
それが無理ならメールでもとか夢はね続いていくっていう感じでちょっと嬉しいですね、これはね。
そうですね、
はい、ラジオ、あ、ラジオネーム、聞き酒で二日酔いさんからも届きました、
はい、
岡本純子先生、増井孝子さん、こんばんは。はい、ありがとうございます。もう30年くらい前、ぐっと冷え込んだ冬の早朝、 タバコ屋さんの角を曲がって線路沿いの細い道を駅へと歩いていたら、よほど冷え込んでいたのか、凍結防止のために線路の下に置かれたカンテラの炎がちらちらと見えました。そしてこれ何とカンテラを覗き込んでいるまだ幼さが残る中猫ちゃんが2匹、子猫と大人の猫の真ん中ぐらいの年齢の猫ちゃんってことですか？今だったらあの2匹烏丸紫明さんにどんな名前をつけてもらったかな。北口町と町名にもなっているだけに、私は西北というのには抵抗があります。でも今の西宮北口をイメージする言葉なんでしょうねって。
そうですね、さっきのねガラさんのね、はい、なんか妙に説得力のあるね、うん、はい、考察が、
つまり全国区になった時点で、はい、西宮北口の略は西北、北口という後ろ部分だけではちょっとわからないと
ということですね。
確かにそうですよね、うん、どこの北口ってなりますよ ね、 そうですね。なんかちょっとでも寂しい気もせんではないんですが、そしてこちらもいただいています。今津の国尾さんです、
はい、
西北より北口、二国は国道43号線古くからの西宮市民です。
あ、古くからの市民なんですね。
桜 FM ちょっと受信しにくいですごめんなさい。
今日聞こえてますかね。
今頑張ってるんですけどね、ちょっとあのラジオ動かしたりしてね、こう感度のいいところを見つけていただきたいと思うんですが、はい、西北ショパンを市内で上映してください、うん、まさにねこの思いは本当に我々、はいね、共通のというか、
そうですね、
なんか悲願にも近い思いですよね。
なってきましたね。今津の国尾さん、ぜひ、はい、ドリパスっていう、
ドリパス、
はい、検索してみてください。
みんなでドリパスにあの、ね、
アクセスして投票しましょう。
はい、
はい、ちょっと前に見たのが1080位でしたから、そこからいくら上がっていくか、
うん、皆さんのお力で、
はい、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
せめて500位ぐらいとかね、早なってほしいなみたいな感じがするんですけれども、さあ舞台は西北、いろんな舞台が用意されている西宮北口物語ですが、今日は本格小説に描かれた北口ということでお話をいただくんですが、
は
い、
そうですね、先週まではね、どちらかって言ったら西北、
はい、
はい、っていう時代の、映画であり、
はい、
だからライトノベルであったんですけれども、今回の、増山実さんっていう方が書いてらっしゃる勇者たちへの伝言、
はい、
これはですねまさに、北口、
うん
うん、と呼ばれていた頃、
はい、
勇者っていうのは、阪急ブレーブス、はい、のことなので、なのでまだダイヤモンドクロスがあり、球場があり、はい、その頃のところの時代に、タイムスリップするという物語なんですけれども、
はい、ね、はい、ガーデンズはない時代です。
そうですよね、
はい、
2013年に発行された、本なんですけれども、
はい、
あらすじ、ざっくりあらすじを言うと、仕事に疲れた放送作家の正明さんが、まるで空耳のように聞いたのが、いつの日か来た道、西宮北口をいつの日か来た道っていうふうに空耳で聞こえて、でその空耳で聞こえて、思わず北口、西宮北口に駅に降り立った。で、遥か昔、お父さんと一緒に来た、球場があったよなっていうのでガーデンズに、誘い込まれる、
はい、
で、ああここが、球場のあったところにもうな影も形もなくってガーデンズなのかと。でそうしてさまよってるうちに、阪急ブレーブスの、面影を、ガーデンズの中で探し出す。でそう探しているうちに、タイムスリップしちゃうんですよね、
はい、
で正明さんが、放送作家の疲れた正明さんが50歳で、タイムスリップしていくのが、8歳の少年にタイムスリップするんです、うん、でその時に、タイムスリップした時に、お父さん の、知られざる過去をお父さんから告白されるという、結構ね、重い、内容でもあるんですよね、
はい
はい、でもね、この、小説ね、本当にね、私初めて読んだ時にもう、2013年だから9年前ですか、
はい、そうですね、
はい、9年ほど8年ほど前ですかね、もうページを狂う手が止まらないっていう小説でしたね。
うん、
で実はこの小説を読んだ時も増山さんと少し取材でお話しすることがあったんですけれども、
はい、
増山さんもいやこれね映画にしたいんですよっておっしゃってたんですけどね。
確かにね、
はい、ね、先週先々週の錦田ショパンの方は本当にあれよあれよという間に何か映画になってしまったという、はい、
そうですよね、
でそれもね珍しいんですけれども、うん、なかなか、はい、映画にはなりませんけれどもとっても面白い、小説ですね。
そうですね、その後も何作か書いてらっしゃいますけれども、
はい、
やっぱりこの1作目のこの勇者たちへの伝言のインパクトってすごかったですね。
すごいですよね、うん、でおまけにこう西宮市民の私たちとしては、
はい
はい、球場があった時、
うん、
で阪急ブレイブスのファンもたくさんおられる、
はい、
でその両方でこう書かれてる小説っていうのがね、うん、ぐっと胸にくるんですよね。
あの頃の球場の本当に生き生きとした姿ね、うん、
はい、
例えば外監督におでん屋さんがあったりとかでもいろんなああいうものも含めて、
はい、
やっぱりその時代を過ごされた方にとってはものすごく懐かしいシーンですよね。
増山さんの小説って他の小説もそうなんですけど、うん、放送作家をされてたっていうこともあって結構やっぱし調べて事実を調べて小説にされてるんですよね。なので増山さんのご自身のその思い出と、実体験と、
はい、
で、フィクションのところとかもう相混ざって、
なるほどね、
はい、でどこからが体験ですかって僕よく聞かれるんですけれども、
はい、
もうその辺は、読んだ方に、うん、想像してくださいというふうにしか言ってませんっておっしゃってましたけど
あ、そうなんですか、うん、まあ、あの作品の中には日野神社なども出てくるんですけれども、
はい、
ねえ、またそれがどういうふうに描かれているかということも、
ね、
まあ、興味深くぜひね皆さんまだお読みになってらっしゃらない方には読んでいただきたいですね、はい、
ですよね、うん、今日野神社っておっしゃったんで、
はい、
日野神社 のエピソードで言うと、
うん、
ちょっと本当に、結構インパクトのあるシーンで出てくるんですね、
はい、
どんなふうに出てくるかは本読んでくださいね、
うん、
で、増山さんにですね、増山さんはこの小説を書かれるときにもう日野神社っていうのはご存知だったんですかって私聞いたんですよ、
はい、
そしたらいや神社っていうのは実は知らなかったんですと、
うん、
ただ飛行機に乗るとこう伊丹からこう飛び上がるときに西宮北口のその近くにすごくこんもりとなんて森がある、
はい、
であれは一体何だろうってずっと思ってたんですと。
うーん、なるほど、
はい、
はい、
で、いよいよこの本を書くようになって、足しげく西宮北口に、通うことになって、でその時に、地図を見て調べたらあ神社なんやと、
うん、
で、ガーデンズあたりからこう日野神社までちょっと東の方にね少し歩いていって、
はい、
で日野神社のこうなんてうっそうとって言ったらあれですけど、うん、こんもりした、
はい
はい、深い静かな、
ね、
でそこに立った時にあこれは小説の、大きな一つのシーンになると、
はあ、なるほどね、はい、
と思って日野神社を書きました、
うん、はあ、
うん、
ということはリアルなものと全くのフィクションのものとかこう、まあ、
そうなんです
よ、本当に合い混ぜになってるって感じなんですね、
はいはい、
ああそうか、
だからお父さんのそのこの放送作家の正明さんっていうのが多分その増山さんなんですよね、うん、
はい、
放送作家さんなんですから、
うん、
でその、お父さんっていうのは多分 もう架空のフィクションなんでしょうけれども、はい、うん、その辺はね、とんでもない展開になっていくんですよ、
うん、
そのとんでもない展開が本当にワクワクドキドキ止まらないっていう展開で、文庫本結構ね熱い文庫本ですけど、あっという間に読めます
、はい、ぜひお買い求めいただいて、ね、見ていただきたいですよね、読んでいただきたい、そんな小説でございます。まあ、本当に本格小説に描かれた北口っていうのはその他にもあるんでしょうかね。
どうなんですかね。でも本当この小説はインパクトありますよね。
そうですよね。
で今ガーデンズの5階のシネマの横に、はい、ちょっとした、ギャラリーがあって、
はい、
今は、コミュニティスペースになってますけれども、はい、そこのギャラリーに、増山さんがこう入られて、でその辺のこうちょっとじくじたる思いとかっていうのもこう小説の中に出てくるという。
なるほどね。は
い、だから勇者たちへのなんか思いであったり、うん、阪急ブレーブスへの思いっていうのも濃く漂ってくる本ですよね。
しかもダイヤモンドクロスというね、
はい、
鉄道が直角に交差するというのは、はい、本当にもうないことで、
ですよね、
あれが、ね、あった頃はもう本当に遠くまでゴトンゴトンというあそこを、ね、うん、電車が通る音っていうのが聞こえてきて、
そうですよね、
それがまた一つの、ね、なんかいろんなイメージのもとにもなったということもあるので、うん、あれもまあその一部は残されてますけれども、
はい、
近くに、
はいはい、
でもやっぱりなんかもうないんやとか思うとね、
だから結構この小説も、うん、ダイヤモンドクロスのゴトンゴトンっていうのは、
はい、
結構音もその本の中に出てくるんですよ ね、
ね、
であそこがその、十字に交差してる、で、人間がこうして交差していく、
うん、
で人間模様が交差していく、で、ね、最後こうずっと読んでるといろんな人、たくさんの人が出てくるんですが、その人たちが最後にずっとこう回収されて、あーっていう、あ、こういうつながりだったんだみたいなのが出てきて、
うん、
はい、
ね、球場も日野神社もダイヤモンドクロスも、
はい、
まあ、本当にね、西宮にあるそういったね誇るべきものがちゃんとこのストーリーの中にすごくうまく生かされているというね。
そうですよね、うん、
ぜひ読んでいただきたいですね。
読んで、はい、まだの方はぜひ読んでいただきたいと思います、
はいはい、ということで今日は本格小説に描かれた北口、増山実さんの勇者たちへの伝言を取り上げてね、いろいろお話を伺ったんですが、さあ12月、今年最後のクイズの、はい、答え合わせと、当選者の発表をしてみたいと思います。さあ、こんな問題でしたよ、
はい、
1回目の問題は、西北ショパンの元となった本のタイトルは何でしょうかという問題でした。はい、岡本先生、
はい、はい、答えはマスター先生、
はい、はい、マスター先生が正解です。で2回目の問題はこんな問題でした。西北ショパンでコンクールの会場となった学校はどこだったでしょうか。はい、
はい、答えは神戸女学院、
はい、
はい、神戸女学院大学、
はい、はい、そして3回目のクイズは烏丸子明さんのライトノベル西北にゃんこのほにゃらら、さてほにゃららに入る言葉は何でしょうかという問題でした、
は
い、
答えは保育園、
はい、
はい、
ということで以上3つの答え、正解を書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分のクオカードをプレゼントします。さあ今月の当選者はどなたでしょう。はい、それでは岡本先生発表お願いします。
はい、厳選な抽選の結果、
はい、
今津の国夫さん、
はい、あ、はい、おめでとうございます。3000円分のねクオカードを送らせていただきますので、ぜひぜひね、楽しみに待っててください。
はい、今津の国夫さんちゃんと聞こえてますかね
今日は大丈夫じゃないかなと思うんですけど、はい、いやいやいや、でも本当にね、まあ、今月は舞台は西北西宮北口物語と題して、まあ、岡本先生にいろいろとお話を伺ったんですけれども、まあ、それぞれの方の人生の中に、
はい、
それぞれの まあ、舞台となる錦田っていうのがあるんだなみたいなこと
を、そうです ね、それぞれのやっぱし持ってらっしゃる錦田像がそれぞれの作品に出てるっていう感じでしょうか ね、
この他にもいろいろと探ってみたらまだまだ舞台となりそうなっていうか、もう舞台になっている西宮っていうのも見つけることができるんでしょうね、きっと。
そうですね、結構本当にたくさんの、西宮って広げるとたくさんあるので、はい、文学もいっぱいありますし。
そうですよね、はい、で今回は西宮北口物語とつけましたので、いやいやまだまだ西宮には北口だけじゃなくて阪神の辺も JR もあるし北部もありますよっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、
そうですよ ね、
はい、まだまだこれ取り上げ出したら本当にキリがない、本当に映画のまあ舞台になったっていうか、そのロケをされたいろいろいいところなんかね、はい、あちらの北の方にもいっぱいありますし、
ありますよね、
ヨットハーバーとか、はい、ね、宿川とか絵になるところもいっぱいありますし、
ありますもん ね、そういうの妄想するのも面白いですよ ね、
うんね、本当ですよね、はい、どうですか、岡本先生は結構西宮に暮らされてもう長くなってるっていうことですか。
私がですね、35年ぐらいかな、はい、都ではないので、
あ、なるほど、お生まれは、はい、西宮ではないということですけれども、はいはい、でももう30年以上も暮らしてらしたらやっぱりいろんな、ね、西宮の顔をご存知だと思いますし、
そうですね、おかげさまで西宮スタイルっていうことをさせていただいているので、うん、結構詳しくなりましたね。
そうですよね、
面白い町ですよね、いい町ですよね。
そうですよね、はい、本当にいろいろ風光明媚ですし、それからまあ今ね、雪でとっても大変なところが多いにもかかわらず、まあ、割と気候温暖というか、
そうですよ ね、
住みやすいというところもありますし、うん、なんか本当に、ね、ぜひ皆さんに住み続けていただきたいですし、ね、そんないい街のいろんなこともまた皆さんにも教えていただきたいですし、
そうです
ね、今日はもう本当に映画がオンデマンドでできるというね、はい、これを知っただけでもすごいなというところでございますので、はい、そうですね、
本当にありがとうございます、はい、教えていただきまして
本当にありがとうございました、まあ、ということでいろいろと皆さんでね、そういうのもシェアしながら、
はい、
もっともっといろんな形で発展するところをですね、ぜひぜひ見ていきたいなというところですよね。もう一回最後に言うときましょうね、はい、ドリームパスです、ドリパス、はいはい、ぜひぜひこれで錦田ショパンを西宮の劇場で上演できるようにみんなで頑張っていこうと、はい、
頑張るぞ
頑張るぞ頑張っていただきたいと思います。さてもう来月は来年になります。1月は知っているようで知らない家紋の世界と題して、ゲストティーチャーに日本家紋研究会理事で家紋ワールドウェブマスターでいらっしゃいます田中豊重先生をお迎えしてお届けしていく予定でございますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さて来週の1月3日はお休みでございます。で1月10日から来年度がスタートということでございますので、はい、どうぞ楽しみにね、また西宮徹底解剖来年もぜひ可愛がっていただきたいと思います。というわけでもう本当にこんなお忙しい時、今日仕事納めなんですね、
はい、
岡本先生は、
実は、はい、これです、はい、仕事納めでございます
というわけで12月の西宮徹底解剖、舞台は錦田、西宮北口物語、ゲストティーチャーにお迎えしたのは地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんでした。ということでどうも岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ来年もよろしくお願いいたします。この番組は西宮市の提供でお届けしました。